古人と信徒への手紙の第2の今日は最後ですね。で、今日のところではですね、特に一つだけ取り出してとてもよく用いられる言葉があります。それは8節の言葉ですね。まあ、訳によって若干違うんですけれども、この言葉はですね、私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。これは何事もっていうのが含まれているわけですが、前の口語訳ではどうだったかと、前のって今でも使っているところもあるわけです。これはですね、以前の訳だったらどうだったかっていうのを覚えておられる方もおるかもしれませんね。以前の口語訳では、私たちは真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力があるという訳だったわけです。何でもできるっていうことと力がある、これはまあ似てるけれどもですね、かなりこうニュアンスが違うように感じるはずですけどね。これは元の言葉がどちらでも訳することができるからです。この言葉はですね、動詞が使ってありますが、デュナマっていうんですね。新約聖書はギリシャ語で書いてあるのけで、ギリシャ語の意味がどんな元の意味なのかっていうことですね。それで、まあ、英語とかフランス語とか中国語、日本語にこう訳されるわけです。でもぴったりした言葉がない場合がこれはたくさんあるわけですけれども、デュナマイ、これは力ある、できる、力があるからできると。でこれからダイナマイト、あるいはダイナミックという誰でもが知っている日本語にもなっているわけですね。そういう言葉が生まれているわけです。元はこういうギリシャ語にあるわけですね。ダイナミックとかですね、ダイナモとか、まあ、そういう形で日本語に入ってきています。ですからとこれは力あるという意味なんです。という名前できる、だから力あるからできる、だから訳もこのようにですね、力、真理に逆らっては何をする力もないが、真理に従った力があるというふうにも訳することができるわけです。で、英語訳でもパワーというのを使っているのもあります。We have no power to resist the truth というわけですね。 We have no power to resist the truth、 真理に逆らったどんな力もないというふうにパワーというのを使っているのもあります。あるいは普通は We cannot do anything against the truthね、But only for the truth、 真理のためならばできるのだということでですね、そういうふうに、英語訳なども両方に訳されているわけです。で、私たちどちらが正しいということではなくて、そういうふうなニュアンスを含んでいる言葉だということで、2つを重ね合わせるようにして受け取るということなんですね。このことはとても私たちにとって重要なことですね。こういった言葉非常に印象的ですね。私は40年以上前にこういう言葉を初めて知ったと、45年も前からずっとこの言葉パッとこういう心に残ったままずっとですね、残り続けてきた言葉です。力があるかどうかは一般では何と言っているかということです。生まれつき、能力ですね、お金、この前の、大臣がですね、結局は金でしょう、金目でしょうとか言ったという、 ああいうことをいつも思ってるからですね、ああいう自民党の代議士にああいうふうなことを言う人は非常に多いわけです。女性差別のこともああいうことをごく普通に、ああいうのことをヨーロッパの議会で言ったらすぐにですね、もうクビになってしまうようなことが日本では東京都議会ともあろうものがですね、うやむやして蓋をしようとしたわけですね。だけど特にネット上なんかではあっとこういろいろ批判もあったりして、世論も新聞もそれでしぶしぶ一人だけ、ということで、他にももっと悪いようなことを言った人もおったけど蓋をしてしまったという、まあ、そういうふうなことも以前ならばですね、大臣もクビになっただけど、まあ、野党がああいうふうに現在非常に、少ない状態だから何をしても平気だっていうぐらいになって、まあ、憲法もその終わりに乗って変えてしまおうと、解釈を今のところ変えてと、まあ、そういうちょっとよく見て入りましたが、まあ、そういうふうにですね、何が言いたかったかというと、この世では力っていうのはお金だと、でお金を持ってやられる権力だ、それから生まれつきだって、もうほとんどそうですね。学力っていうのもですね、この輪伸ばすためにはですね、親がお金持ちでないとですね、高額の塾なんかも行かせられないと、ピアノとかなんか芸術的なこともですね、それを練習させるために非常に高価な費用がいるわけですよね。ですから親がお金持ちでなければできないわけです。そんな風にですね、いろんな芸術なんていうことも生まれつきの力と、それからお金の力というものがもう当然だという風にみんな思ってるわけです。そういうただ中にあってですね、聖書ははるかな昔からですね、本当の力というものはお金でも権力でも生まれつきではないと、これは真理だと、真理そのものが力あるから、それに従って結びついたら誰でもそういう力を得るんだっていうことを言ってるわけであってですね、この世のいろんな評論家ですね、批評家評論家、どれだけ聞いても聞いてもこういうようなことは全く言わないわけです。そこでですね、いくら新聞とか雑誌とかテレビとか評論家とかいろんなこの、コメンテーターですね、おしゃべりをする人っていくら聞いても力は出ないわけです。物知りですね、知識物知りにはなっても自慢はできてもですね、力は得られないということですね。本当の力です。これは本当の力っていうのは、他の人が悪く言われても自分が死ぬとしっかり持ち続けると、あるいは非常に苦しい弱った事態があってもですね、こういうのは真実の見つめ続ける、そういう力ですね。まあ力っても本当にいろいろあるんですね。一番簡単な暴力って、これは動物のないですね、動物は敵に食いかかるわけです。まあそれと似たようにですね、人間も腹が立ったら襲いかかるというふうな暴力、一番原始的なものですね。まあそういうものはすぐにでもやまってしまいます。そんなことしたらすぐに逮捕されるということです。ですから一体ここでも、この場ここだけだったら何もできるできないだけですけど、本来はこの力ということはですからね、そういう意味で、そういう意味で言語を知るということが必要なわけです。私がそういった言語ギリシャ語を知らなかったら、こんなことはできるできないかだけの狭い範囲で言ってしまうということになりますですね。この信仰を持ち続けるってもう一種のこれ力なんですね。だからこれはここにおる方々も続いてきたっていうのはですね、真理に従ってきたからです。もうこんなものを逆らうと、嘘をついても構わんと、お金で何をしたら構わんとかいう考えに本当になったらですね、もう離れていくわけです。そうしたらこういうですね、本当の力、神様の力はもらえないということですね。でそういう状態であれば、死を克服するような力、復活するような力ももらえないということになるわけです。これはこの何事でもできるっていうのはですね、今言ったこの一番の大きな壁、これは死という壁ですね。死という壁はみんなですね、それこそどんなお金持ちも権力者も乗り越えることはできないわけです。いかなる昔のですね、ああいう、信長とか秀吉のようにでも剣の一つぎで一遍で死んでしまうわけですね。死ということは本当にもうみんなこの 乗り越えることはできないんだけど、それを死という力すらも乗り越えることはできる。そういう力も真理に従ったら与えられる。これは復活という力を与えられるということなんですね。まあ、そんなふうにですね、この単純な真理に逆っては何もできないけど、真理に逆ってできるんだっていうふうなことはいろんな意味を含んでいるということ。聖書の言葉って本当に様々な領域における意味を含んでいるんですね。から私はこんなんできませんと言ったらいけないわけです。よく簡単に、いやあなたはできるかもしれないけど私もできませんと簡単に言ったりしますが、その程度はいろいろあるわけですよね。程度はいろいろある。祈りということもですね、これは程度はいろいろある。非常に深い祈り、本当に山をも動かすとも言えるくらいですね、絶対に動かないと思われるものを動かすような力、祈る力もある。イエス様は現在も世の世界をある意味で動かしているわけです。私も突然動かされてからもう今日までその方向が決まったわけです。そういう祈る力、世の力もあるけれどもですね、少しなりとも祈るっていうことは神様を信じるようになったら誰でもできるという、こういう神様の世界にはですね、そういうふうにみんな程度の差はあれできるような世界へと招かれているんですね。証しをすることできませんなんて言ったりすることありますけれども、そんなことはないんですね。神様からこういうふうに感謝ができるようになったと、食事にしても何にしても、それも証しなんです。たった一言でもそれです。人から見てびっくりするようなことを言うのが証しではないわけです。毎日の単純な生活の中に何か支えられているものがある、そういうことも証なんですね。証や今の本当に感じたイエス様からの恵みを一言でも言えばいいことなんです。絶えずこれはキリスト教を伝えるということは証から出発したわけですので、ここにおられる方々もですね、できるだけそういうふうに受けたものを返すということですね。それは訓練ということ、できないと諦めないでですね、そういう意味でそのためにこそですね、緩和というものを設けてあるわけなんです。ここでは一般の教会では緩和なんだ決して許さないわけです。せっかく牧師なりがですね、一生懸命準備したことを話して後でですね、全く間違ったことを言った、それは残ってしまうわけです。ですから言わせないわけです。だからまあここではですね、聖書に関することをですね、一つ印象に残ったことを誰でもいいと、そういうことをですね、いつも言ってるように他の方に手紙を書いたりするときでもそういう一言を書けばいいわけなんですね。それが他の人にも必ず役に立つ、神様が使ってくださったらその一言でも役に立つ、この自分の生育とともに感じたこと一言あればですね、同じことでも構わんわけです。同じことでも当然同じことがいっぱいあるはずですよね。同じことでか言いませんって言うんだけど、同じことであっても繰り返して言うということ、復活やいうことは2000年間同じことを繰り返して言ってることなんです。十字架も神様の力が働いたらそこに同じことであっても不思議に変えることができるんですね。新しいこと言わないかん、これは新聞なんです。新聞とかテレビの珍しいことを言わなきゃならん、だけど長々言う必要はない、だから短く一言でもいいということなんですね。そういう訓練をなるべくですね、ご利用の方々もつけていくということです。一言でもいいと。だから真理に従えば力があるんだから、そういったこともですね、力を受けて少しなるとも言うということが必要なんです。それはそういうことね、他の人が何かを受けるかもしれないからですね。そういうようにこの3節8節ですね、真理に逆らったらできたように見えても必ず壊れるということです。キリストがこの世界にいわば作った目に見えないこの神の国っていうのは壊れないわけです。どんなに戦争が起こっても、病気が起こっても、ペストで数千万人が死んでも、インフルエンザでも何千万も死んだと、どんなことがあっても壊れないわけです。神様の国は神様の力で建てられているから目に見えないの、壊れないわけです。だけど権力によって作ったものは簡単に壊れるですね。歴史すべてそうです。自民党も今はああいうふうにですね、横暴を極めているけども、必ず時が来るわけです。誰も予想できないような形でまた時が来る、これも確実なことなんですね。 私たちもですね、普通は自分はこんなにできるんだって見せつけて力があるように思われたい、そういうことは真理に従う態度ではないわけですね。自分の内なる自慢っていうか誇りみたいな感情に従ってですね、自分はこんなができるんだって、自信を持ちなさいなんてよく言われますよね。それは間違ったことです。自分の中に本当の永続的な上まで一体どこにあるのかという神様に比べたらですね、パウロが言って全てはそういうのを持っていない、だけど神様からもらえるっていうことが聖書を言おうとしているんです。この世は神様いないというもんだから、自分が持っていないのを持ってる持ってると錯覚をしなさいということです。そういうことですね。他の人を信じなさい、本当に信じてるか信じられるのかということですね。人間というものは必ずですね、弱みがある。信じられないか見捨てるとか疑うんではなくてですね、信じられないな、みんな弱い、自分も含めてですね、それぞれの人、自分も私も含めてみんな弱さがある。他の人から全面的に信じられる、例えば私がどこまで行ってどんな苦しいことをやっても、あくまでですね、間違ったことやらいろいろ言ったり一切しないか、それはイエス様でも神様どうして私を捨てたのですかって苦しみの叫びを上げたぐらいですよね。だからそれは分からないということは分からない、けれども神様を信じてないんですね。将来どうかなんていうふうなことじゃなくて、神様を信じたら今までも過去も45年も私を守ってくださった神様だから決して見捨てないということですね。ヨブという人も聖書に非常に苦しくなってですね、もう生まれてこない方が良かったとまで叫ぶぐらいだったわけです。だけど最終的にはそこから導き出されたということがあるんですね。聖書の世界はそんな甘ったるこい世界を言っていないわけです。だけど人が信じられなくてもですね、とにかく神様がきっとその人をもう良くしてくださるというふうに神様を信じたら、みんなの人を事実上信じることになるわけです。どんな悪い人でも必ず神様は最終的に何か良きに最善に導いてくださるんだと信じたらですね、それが私たちに求められていることですね。そうしたら同じように信じられない人も、まあ信じられるような人も同じような目で見ることができるということです。そういうことで、この真理のためで、もう一つここで言い添えておきますと、真理っては何かというと、これはイエス様そのでもである、私は真理である、道であり真理であると。だから私たちもイエス様に従えば力があるということです。イエス様に従わなかったら力は必ずあるように見えても途中で消えていくということですね。私たちの生きる力もですね、イエス様に従っていったら殺されても続く、復活という形、老衰で死ぬ、病気で死んでもその生きる力は続くわけです。イエス様に従う、そういうふうに死を越えていく、たとえこの世の中がどんな世の中になろうともですね、全てを超えてイエス様の命は続くわけです。永遠の命っていうのはそういうことですね。そういう意味でいろんな意味を込めて言ってるので、この8節がよく引用されるわけです。真理に逆らえば何でもできるっていうことももちろんあれですけども、力があるということの方がより本来デュナマ、力という言葉ですので、デュナミス、これ名詞形力です。それの動詞形力があるっていうのはデュナマイというですね。そういうことで名詞形はデュナミスです。英語でパワー。全ての人は力がなくて困ってるはずです。人間関係でも非常に追い詰められるのは自分に耐える力、あるいは相手のために祈る力がないからです。祈るどころかですね、自分が攻撃されて萎縮してしまうわけです。悪いことをしたとしてもないのに言われたと、いじめって、だんだんだんだん追い詰められていってぎゅっと小さくなってしまって折れなくなる。それは耐える力がないからですね。力もない。だからそれに対して一番の 適切な道っていうのはここなんですね。御言葉に従う、イエス様に従う、真理に従う、そういうふうに言い換えることができるわけです。真理とはイエス・キリスト様であり、またイエス・キリスト様の霊によって語られたこの神の言葉、御言葉だと。御言葉に従うと力がある。人の言葉に従ったら力が失われる。そういうことで、この点はキリスト教会でもずっとですね、続いてきたっていうのはこの御言葉に従ってきたからです。生きるイエス様の霊に従って語ってきた人がずっと続いたからなんですね。時には間違った人たちも出てきたわけです。異端のようなものに引っ張られる人も出てきたし、地を目的とするような人も出てきたけども、そのただ中でイエス様はいつもですね、神様は本当にこの御言葉に従う、イエスに従う人を起こしてこられたわけです。だからこの世にずっと2000年経ってもこれはやめる、止めることはできないわけですね。今中国ではいろいろな迫害がある。この日本では考えられないようなことですね。NHK でも報道されたように、アメリカの中国人対象の放送があります。そこでもっとはっきりとですね、そういったことも報道されていたわけです。十字架が立っている教会堂ですね、立ち上がほとんどできてからわざと壊すというふうなことですね。で、罪もないのを連行されると、教会の指導者が。で、いつになったら解放されるか、これ分からないんですね。ああいう政治的な動向で逮捕されたら本当にもう一切の面会も封じられることが多いから非常に苦しんでるということが言えます。まあ、そういう時になったら一層ですね、それを耐えるために力がいるわけです。コルベ神父さんもですね、身代わりになって、その他の身代わりになって戦時中ですね、捕らえられて餓死刑という、食べさせないということでじわじわと殺すという方を身代わりになって受けたけども、不思議とそれに耐える力があったわけですね。そういうキリシタン時代の人たちの、私が心を以前ずっとはるか前からですね、こう特別に惹かれるのは、それは本当にこの神様の力だったからですね。今の私たちが信仰を持ってて一体どれほどの損失するか、ほとんどないわけです。私が教員だった時にですね、日曜日休みますって言ってしたら、それは地位が上がらない、ただそれだけなんです。むしろ地位が上がらないか下っ端の役だから生徒たちと常時会うことができる。まあ、そのために私はあえてそういうことをしたわけですね。それからわざわざそういう下の役を希望したわけです。だからいつも理科室でおることができる。そこでお話もできてですね、そういうところで、信仰に至った人もおるわけです。そういうことでこの一つの言葉をも特にですね、覚えていただきたいということですが、それからですね、この途中のこともまだちょっとあるんですけども、この言葉で長く時間をかかってしまったので、最後のところですね、11節のところに、この手紙の一番最後に終わりに、兄弟たち喜べで、完全なものになりなさいと、ここにもあるし、もう一つですね、9節にもある。9節にも完全なものになりなさいと。今日のところもですね、11節も完全なものになりなさいとあるんだけれども、日本人のこのイメージとしては、完全なものっていうと、いわゆる聖人に思い出したりするぐらいですね。もう一切の嘘もつかない。すべて言うことも心に思うこともすべて清い。すべて愛がある。どんな敵も味方もみんな同じように愛する。そういうふうなイメージだ。どんな歴史上の人間もそんなことはある一人もおらないわけです。フランシスコ、足のフランシスコっていうのはアメリカのサンフランシスコという場所の名前にもなっている有名な人ですけど、彼自身もですね、ほんのわずかの心の中に敏感に深く罪を感じたから、罪を感じたから弟子たちに自分を踏みつけてくれと、もう我慢から踏んでくれと、こういうふうに心にはふっとこういうふうに良くない思いが浮かんだというふうなことまで言ってですね、霊的に信奉するほど敏感になるわけだからですね、罪がないことはありえないことです。ですからこういう言葉を聞くとなんとなく、これ私と別だというふうに引いてしまうという人もおるんですね。こういうところにも言語が必要なわけです。ここの初めのところですね、あなた方は完全な、 聖書の中でここ1回しか使われてない、この言語は。これ特別な言葉です。ただ1回しか使われてる。他はテレオスということは多く使われてる。テレオスというのは完全というよりも成長段階の到達点、その人それぞれの到達点に達するようにという意味でテレオス、これは完全という意味。それはあちこちで使われていますが、ここ全く違うことは一箇所だけ聖書の中で。それから今日の今11節の終わりに言っているのは、これはですね、カタルティゾーという言葉で、カタルティゾー、これはどこに使われているかというのをちょっと挙げてみますと、マタイの4の、他にもこの言葉はまだ他にもいろいろ使われている。マタイの4の2というのを開いたら、一体どこが完全なのか、ちょっと同じこの言語が使われているんですけれども、見ていただいたらいいかと思います。4の21です、すみません、4の21です。ここを見てもですね、どこに完全というものが入ってるだろうかと。マタイの4の21、これは漁師を呼ぶところですね。でここでですね、別の2人の兄弟ゼベダイの子とヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると彼を呼んだ。これだけではこの完全というふうなことはどこにも探したってないわけです。これは網の手入れ、網の手入れするっていうことにも使われるんです。他にも準備をする、手入れをする、備えると、備えるとか手入れをする、そういう意味に使われているわけです。日本語の意味では完全とはまるで違ったとようなニュアンスを持った言葉なんですね。だからここで言われていることはですね、コリントの人たちはいろいろいっぱいかけたところがあったわけですね。ずっと書いてあるそこを、だから網が破けたようになってるから、そこで手入れをすると、きちんと備えなさいと、そういう意味で言ってるわけです。こういうことはいくらの日本語訳を読んだかって分かるものではないわけですね。原文とその言語がどこで別に使われているかっていうのを見て、初めてこういったことが、まあ、分かるわけです。他の箇所、この言葉はですね、13回ぐらい使われていますが、13回ぐらい使われているんですけど、みんなそれぞれそういった完全という意味と相当違ったところで使われています。まあ、そんなふうにですね、十分に備えをしなさいと、壊れたところを作ろうってですね、そして、十分に状態に良い状態にしなさいという、まあ、そういったことを言っているわけです。それからそれでは元のところに帰ります。互いに励まし合う、これはパラカレオという言語は慰めるというふうにも訳することができますので、慰める、互いに慰め合いなさいというふうにも訳することもできるんですけれども、まあ、どっちか言えばこの励ますということが強いからこの訳でそうしてあります。それから、平和、思いを一つにする、この思いは一つは神様の方を見つめていないと一つにならないわけです。 人間を見つめていたら、あの人はこうだ、この人はこうだ、この人はこう言ったと。何かがあると人を見つめていたら比較をしたり差別をしたり妬みをしたり腹が立ったりとかですね、神様をいつも見つめておって、まあ腹が立つようなことで、あ、神様が沈めてくださると、神様が癒してくださるというふうに気持ちでその相手を見るというしないと一つにはなれないと思いますね。それから、ここで、平和、この平和、主にある平和ですね。単に仲良くするということではなくて、平和っていうのは主にイエス様から来る平和、神様から来る平和をみんなが保つ。表面的な平和っていうのはすぐに壊れますですね。ただの一言でちょっとしたことでも壊れてしまって、あの人はけしからんとかいうことになってしまう。主にある平和をもらってたら、言われようとも、むしろその人のために祈ろうという気持ちになって平和が保たれるということです。そうしたら愛とその平和の神が共にいてくださるという、この12節でいうような他の箇所にも書いてありますが、ここは普通の口づけっていうのは、これは兄弟とか男女とかで、これはごく当たり前、親子でもですね、可愛いからすると、まあ、日本にはこういう習慣がないわけですけども、これは前にアメリカの大統領が来た時でもですね、飛行機から降りてきた時に日本のケネディ大使とすぐに抱き合って接吻するという、ごく普通に行われているようなことです。社会的にもずっと前にもエジプト、目の前で見たこともありますけども、エジプトに行った時に、エジプトで夜中に起きた時に降り立った人、男の人同士がこう軽く抱き合ってですね、歓迎の意を示したというようなこともあったり、こういったことは日本では全くこういう習慣がないから非常にわからないことですけども、ここで聖なると言っているのはですね、いつも分かたれた、この世の普通の口キスとか接吻ではなくて、絶えず神様と結びつくこと、それを意味したということですね。意味してするということです。聖っていうのは分かつということがありましたよね。普通はこういうキスとかそういったものは人間的感情で親しみ、人間的な愛情を込めてするということですが、この聖なるっていうのは神様との近づきを思ってするということです。互いに、まあ、そういう意味で言ってるんですね。でここで、もう一つ聖、この短い句で聖なる口づけ、聖なるもの、それから聖霊と3つ続けて聖というのが出てきます。ここで言ってる聖なるっていうのは、これも前から言ってるようにキリスト者のことなんですね。コリントにはさまざまな問題があって、決して完全なような歴史上の聖人のようでは全く違って、信じた時から分かたれた人になったと、そういう意味での人です。全てのだから信じるようになった人たち、これはマケドニアから書いたので、マケドニアある今のギリシャの北部ですね、その地方による人たちはあなた方にもよろしくと、心を伝えるという。で最後、これがですね、祝福の祈りとして、歴史上ずっと用いられてきたわけです。で、この意味をですね、お話ししたらいいと思いますが、これはちょっと時間が必要なんですね。で他にも聖書にいろいろ祝祷があるわけなんです。それで、来週は第一ですね、第一は、ちょっとここのところ終わりをつけるために、本当は第一だから旧約聖書ですが、このところですね、この13節に関連した祝祷、あるいはその関連したさまざまな意味について、お話をしたいと思いますので、今日はですね、12節までということです。12節までということで終わりたいと思います。はい、以上です。